でございました。
今日は8月の第一日曜日、8月5日ですけれども、明日は広島に人類で初めて原子爆弾が投下された広島原爆の日でありまして、この私どもの教会ではこの8月の第一日曜日を平和を祈る礼拝として毎年お捧げしております。今日はそのような思いを込めながらですね、聖書の中からこの平和のメッセージを読み解いていきたいと思うんですけれども、今日は旧約聖書の御箇所という書物の中からお話をいたしますけれども、旧約聖書をお読みになられますとですね、この戦争の話ばかり出てくるんですね。聖書の神様は戦争の好きな神様というか、聖書にはもっとなんか優しい牧歌的な話ばかり出てくるのかと思ったら、なんか血生臭い戦争の話ばかり出てくると、そういうようなことを、お感じになる方もあると思うんですけれども、しかし聖書の神は平和を願われる神であるということをですね、今日はお話をしたいと思いますけれども、その前にですね、この今日取り上げますこの御箇所という旧約聖書の後半の方にあるですね、小さな書物なんですね。旧約聖書というのは新約聖書もそうですけれども、一冊の本ではありません。小さな書物を寄せ集めてできているものなんですね。で、御箇所というのは新共同訳聖書ですと旧約聖書の1449ページから始まっているものでありまして、そうですね、10ページに足りないような小さな書物なんですけれども、この御箇所という書物が書かれた時代の話を少し、させていただきたいと思います。で、この御箇所という書物はですね、このイスラエル、今でもイスラエルという国がありますけれども、そのイスラエルという国が、2つに分かれていた、時代に書かれた書物であります。で、年代的に言うと紀元前の800年から700年ぐらいの話です。ですから今から言うと約3000年ぐらい前のお話なんですね。かなり古い話でありますし、また遠い遠い、イスラエルのお話ですから、私たちとは全然なんか無関係というか、そんなものを読んで何になるのかというような感じの話、そういうふうにも思えるんですけれども、しかしその中身を読んでいくとですね、非常にこう現代のこの世界の様子と深く関わっているということを知ることができます。で、ミカという預言者、預言者というのは神様からこう言葉を預かって人々に伝えるという仕事をしていた人たちですね。神のメッセンジャーということですけれども、そのうちの一人でありましたミカという人ですが、彼が活動しておりましたのはこのイスラエルという国が二つに分かれていた時代、その南の方の国で彼は活動しておりました。南ユダ王国というんですけれども、実は先週までは北イスラエル王国の話をねずっとしてまいりました。北イスラエル王国は彼らの神である主なる神から著しく離れてしまってですね、他の神々アハブという王様が、一番最悪の王様だったんですけれども、バールというですね、そのパレスチナの神でありますけれども、このバールを、王様自らがですね率先して礼拝をする、国中にこのバールの神殿を作るというようなですね、そういう状況でありました。 一方この南ユダ王国の方はというと、北イスラエルのようなそういう異教礼拝をそれほど積極的には行わなかったようであります。でここに挙げておりますのはこの南ユダ王国の王たちのリストなんですが、一部知性の短い人は省いておりますけれども、最初の王様がソロモン王の息子であったレハブアムという人でありまして、彼は悪い王様でありました。悪い王様というのは、何が悪いかというと、この神様の思いにかなわないという意味で悪い王様だったわけですが、異教礼拝をこの南ユダ王国にもたらした、父親のソロモンが異教礼拝をたくさん持ってきたので、そのまま彼も受け継いだということでもあるんですけれども、それと同時にですね、この聖なる高台という聖書の中に出てくるんですけれども、これはイスラエルでは神様を礼拝して良いのはこのエルサレムの神殿だけであって、そこの祭壇で動物の犠牲を捧げて神様を礼拝するように決められていたんですね。しかしソロモンの時代、またこのレハブオムの時代にですね、エルサレムの神殿以外のところにも犠牲を捧げるための祭壇をたくさん作ったんです。でこれを聖なる高台と翻訳しています。今でもイスラエルのこの辺りを発掘するとですね、聖なる高台の跡がたくさん出てきます。それは焼け焦げた石とか、あるいは動物の骨が大量に出てくるんですね、そのところところで。あ、ここは聖なる高台があったところだなということがわかるわけですけれども、そもそもはエルサレムの神殿でなければ犠牲を捧げてはいけないと言われていたのに、この時代人々はですね、エルサレムの神殿まで行くのは面倒くさいから、近所のちょっと小高い丘の上とか、なんか立派な木が植わってるそばとかですね、そういうところに作ったんですね。で最初はこの自分たちの神様に礼拝する場所っていうことになったんですけども、そのうちですね、誰を礼拝するとか誰にお願いするとかっていうことが適当になってきてですね、聞けばいいというか、なんかお願いした時したい時には、動物を殺して捧げるというような、非常にこう曖昧な宗教観を持つに至ってしまった。その原因となったのがこの聖なる高台というものなんですね。レハブアムの時代に聖なる高台というものがどうも氾濫したようでありますが、その後のアサという王様、ヨシャファトという王様も聖なる高台を取り除かなかったと聖書に書いてあります。しかしアサとヨシャファトは、異教の神々を排除して、そして、この彼らの神主の掟を一生懸命守ったと書いてあるんですね。ここにそのグリーンになっている王様は良い王様と聖書に書いてあるんですね。だからこうやって見ると良い王様がほとんどなんですね。北イスラエルは圧倒的に悪い王様だったんですが、南ユダは良い王様がほとんどでした。で中に ヨラムという王様が、これ悪い王様だったんですが、この人の悪さの原因はですね、その北イスラエルの悪王であったアハブの娘を嫁さんにもらっちゃったんです。なんでそんなことしたのか分かりません。アハブの娘ということはイゼベルの娘ですから、ね、で南ユダもバール礼拝が一生懸命になっちゃったんですね。そういう時代があったんですけれども、この知性の機関がですね、ここに書いてありますけれども、神様の思いにかなった王様は長く治めてるんです。でそうでない王様はね、短いんですね。だからこのヨラムという王様は8年しか治めてます。でその次にヨアシュという王様が現れておりますけれども、彼はとても良い王様で、このヨラムの時にですね、アハブバール礼拝がどんどん導入されて、エルサレムの神殿もめちゃくちゃになっちゃったんですね。でヨアシュはこのエルサレムの神殿を再建して、もう一回神様を礼拝することができるようにって尽力をした人です。そのおかげでかどうか分かりませんが、彼は40年間イスラエルを治めております。南ユダ王国を治めております。その息子であったアマツヤも良い王様であったし、さらにウジヤという王様もとても良い王様で、ありました。しかし彼はですね、晩年この神殿でお香を炊くんですね。香を炊くんですけど、これは祭司だけが許された仕事なんですが、ウジヤは最後ちょっと高ぶってしまってですね、 自分で炊こうとしちゃったんですね。そのせいで大病を患って死んだんですけれども、それでも52年という長い間南ユダ国を支配することを神様から許されております。その後ヨタムという王様も良い王様でしたが、アハズという王様が悪い王様で、またこの異教の神々を導入して、でもその後のヒゼキヤは良い王様でありまして、祭儀や祭りを復活させております。でこのミカという預言者が活躍したのはウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代と書いてあるんですね。この4代の王様の時代の頃に活躍をしたということで、正確な年代はわからないんですけれども、で同じ時代に活動した預言者としてイザヤという預言者がおります。イザヤは宮廷に仕えた預言者で、まあ、王様の、まあ、代々の王に仕えたですね、まあ、側近中の側近だった人です。だから南ダ王国を正しい方向に導いたのはイザヤの力であったんですけれども、ミカは宮廷に仕えた預言者ではありませんが、しかし彼の預言も非常に力があったようでありました。でこの時代ですね、この南ユダ王国は比較的良い王様が続いたので、繁栄しておりました、しかしながら、その隣国である北イスラエルはですね、大変な状況にあったんですね。これは先週までお話ししたことですけれども、まあ、異教礼拝を取り入れてそれをやめなかったので、神様がこの北イスラエルに反省を促すために他の国々を送ってですね、イスラエルに攻撃を加えられたわけです。で最初はアラムという国が言ってみれば北イスラエルのしつけ係だったんです。でもアラムがいくらやっても効かないもんですから、今度はですね、世界帝国であったアッシリアが攻めてまいりました。アッシリアという国はですね、とにかく残虐で知れた国でありまして、もう人と見れば殺すというのはですね、本当に残虐な国であったようです。その残虐なアッシリアが何度も何度もこの北イスラエルに攻めてまいりまして、北イスラエル王国は最終的に722年に滅んでおります。北イスラエルと南ユダっていうのは、まあ、国境一番挟んでるだけですから。でアッシリアはその北イスラエルを滅ぼした勢いで南ユダ王国にも攻め下ってきてるんですね。でこのウジヤ、ヨタ、マハズ、ヒゼキヤの時代に、隣国ではそういうアッシリアの攻撃があってですね、もう自分たちの兄弟国が滅んでしまっている。そんな中この南ユダ王国は、にはなかなかこの、良い王様が現れたということもあって、彼らは最初は安心してたんですけれども、しかしですね、この後でお話をしますが、この南ユダ王国にも問題があって、神様はこのアッシリアを南ユダ王国にも攻め込ませられました。まあ、そういう時代にですね、この活動したのがミカという預言者であります。で南ユダ王国の状態は、まあ、ちょっと繰り返しになりますけれども、北王国に比べると良い王様が多かったんですね。で父祖ダビデと同じように主の目にかなう正しいことを行ったと書いてあります。でイスラエルの標準というのはダビデですから、ダビデが最高の王様なので、大きな失敗もしましたけどね。だからダビデのようであったかどうかというのがこの判断基準です。で南ユダ王国の王様はこのダビデと同じようだったというふうに言われている王様が多かったんですね。そして、南ユダ王国にはエルサレム神殿がありました。北王国にはなかったものは南ユダ王国にあったんですね。エルサレムがあって神殿があったので、その神殿が人々の信仰的な、まあ、土台になっておりました。で良い王様は、神殿を改修したり、増強したりしてですね、神殿を大切にしました。ヨアシュであるとかウジヤであるとかヒゼキヤは神殿の改修を積極的に行ったということが書いてあります。しかしながら、さっき言いましたら聖なる高台というものは取り除かれなかったので、南ユダの人々たちのですね、宗教的なルーズさというかいい加減さみたいなものは、なかなか治らなかったようであります。 でこの時代ですね、まあ、さっきも言いましたけれどもヨタ・マハズ・ヒゼキヤの時代というふうに言われるんですが、イザヤとか北イスラエルではホセアという預言者が活動した時代でありますが、北王国にはアッシリアが度重なる侵略を加えて722年にサマリアが陥落をしております。その時には南ユダ国のヒゼキヤという人が王様でありました。さらにこのヒゼキヤの時代にですね、南ユダ王国にもアッシリアの、まあ、魔の手が迫ってきてですね、実は701年にセンナキリブというものすごい強力な王様がエルサレムを包囲しております。もう南ユダ国も実は風前の灯火だったんです、この時。ところが、まあ、ヒゼキヤが神様には祈って、またイザヤが取りなしてですね、この危機を回避したという話はまたいずれいたしますが、まあ、そういうような時代だったんですね。じゃあなぜこの南ユダ王国、良い王様ばかりだったのに、神様がこのアッシリアを南ユダにまで、侵攻させて、ユダの人たちに、まあ、裁きというかこの罰を加えられたのかというとですね、その理由がこの2箇所に書いてあります。まあ、一言で言うと、この南ユダ王国は当時非常に経済的に繁栄していた時代だったんですね。その経済的な繁栄による腐敗というか、堕落っていうんでしょうかね、そういうものが特に指導者たちの中に、起こっていたということが書いてあります。ミカ書の2章の2節には、彼らは貪欲に畑を奪い、家々を取り上げる、住人から家を、人々から私業を強奪すると書いてあります。この彼らはというのは、この力の強いもの、まあ、今で言えば富裕層というか、まあ、富裕層ってあんまりいい表現じゃないですけど、まあ、大企業と言ってもいいでしょうかね、力の強いものが弱いものからこの奪っていくということが行われていたようです。それから2章の6節には、こんなことについてたわごとを言うな、そんな非難は当たらないという言葉があるんですけれども、これは、ミカをはじめとした預言者たちが、腐敗したユダの人たちに対して警告を発してたんですね、こんなことをしてたら神様のから、まあ、罰が下るよと。でもそれに対して人々は、いや、そんなのたわごとだと、そんなことはないよと、そんなこと起こるはずがないと言ってですね、この預言者の言葉を軽視したということが記されています。それから2章の8節には、平和なものから彼らは衣服を剥ぎ取る、戦いを避け、安らかに過ぎ行こうとするものからという言葉があるんですが、これは、この国を支配していた為政者たちがですね、この弱いものから、また平和に過ごそうとしているものから衣服を剥ぎ取っている、搾取しているということですね。さらにですね、3章の2節には、善を憎み悪を愛する者、その逆じゃないですね、善を憎み悪を愛する者、人々の皮を剥ぎ骨から肉をそぎ取る者よって書いてあるんですけど、えらいこれをなんか恐ろしい表現ですけれども、これも要するにこの国の指導者たちが、その弱い人たちを抑圧して、むしり取っているということですね。当時イスラエルの消費税は 70% だったそうです。っていうことは聖書に書いてありません。そんなわけはないですけども、まあそういうようなことですね。そういうようなことです。さらに決定的なのがですね、この3章の11節に、頭たちは賄賂を取って裁判をし、祭司たちは代価を取って教え、預言者たちは金を取って託宣を告げると。頭たちは賄賂を取って裁判をする。裁判の時には袖の下を要求してですね、で袖の下、多く払った方に、有利な判決を下すと。また祭司は代価を取って教えたっていうんですね。祭司は人々が捧げた犠牲でもって、その余りをもらって生活するようにって書いてあるんですけれども、そうじゃなくてですね、この時代の祭司は何か教えてほしいという時には、ね、金払いなさいって、ね、5万円で20分教えてやろうとかね、 そんなことも具体的には書いてないんですが、まあそうやってその金を欲しがったと。さらには預言者は金を取って託宣を告げたと。預言者というのは神様の言葉をいただいて人々に伝える人の仕事なのに、預言してやるから金払いと。あのうちの息子を受験に通るでしょうか、10万円払え、10万円払ったら預言してやる、私の病気は治るでしょうか、30万円ぐらい払ったらお祈りしてやるみたいなね。要するにこの時代はですね、非常にこのまあお金が豊かであったがために経済的に堕落してたんです。最初にも言いましたけども、この話は今から3000年ぐらい前の話なんですが、今とそんなに変わらないんです。今でもこの世界全体を見ると強い国が弱い国から搾取をしています。私たちは強い方の国ですから、ね、こうやって、国が強いか弱いかっていうのはですね、一つのことで分かるんですね。それはダイエットをしているかどうかということで分かるそうです。ダイエットをしている国は強い国で余っている国なんですね。弱い国はダイエットする必要はありません。だから皆さんがダイエットに一生懸命なっているということは、それだけ強い国で奪っているということです。我々は悪い方なんですよ、今までの話聞いてですね、悪い奴がいたんだな昔はみたいな、私も苦しめられてるななんて思っちゃいけません。我々苦しめてる方ですから、世界全体から見れば弱い国、今でも飢餓で亡くなっている人がたくさんいるのにですね、我々ダイエットしてるんですよ。それぐらい罪深いんですよ。そういう時代、まあイスラエルでもこの3000年も前にですね、そういう時代であったということで、神様が当然その国の状況を喜ばれるはずはない。しかもですね、重要なことは、しかも主を頼りにして言うと、この賄賂を取っていた裁判官であったり、金を取って教えた祭司であったり、金を取って託宣をしていた預言者たちが、主が我らの中におられるではないか、災いが我々に及ぶことはないと言ってる。それはどういうことかというと、私たちの国にはエルサレムがあると、神殿がある、私たちの真ん中には主がおられるんだから、この国に外国の脅威が及ぶことはないと、神殿があるんだから大丈夫だと言ってですね、あぐらをかいてたわけです。災いが我々に及ぶことはない、だ変な信仰ですよね、主なる神の神殿があるから大丈夫だと言いながら、自分たちはお金くれ金くれってですね、弱いやつからも知り取っていた。いやでも主の神殿があるから大丈夫だ、そういうこうねじれたというかね、歪んだ信仰状態がこの南ユダ王国にはあったということです。それに対して、あごめんなさい間違えました、お相撲の間違えました、ちょうど長岡さんがこのギリギリのとこ、いいんですよいいんですよ、ちょうどこの壁になって、ね、はい、でそれに対してですね、ミカは神様の言葉として、主はいつまでも黙って見ておられませんよということを告げております。ミカ書の1章の2節からちょっと読みますと、諸国の民よ、皆聞け、大地とそれを満たす者、耳を傾けよ、主なる神はお前たちに対する証人となられる、主はその聖なる神殿から来られる、見よ、主はその住まいを出て下り、地の聖なる高台を踏まれる、山々はその足元に溶け、平地は裂ける、火の前の炉のように、斜面を流れ下る水のように、諸国の民を皆聞け、大地をとそれに満たすために耳を傾ける、主なる神はお前たちに対する証人となられる、つまり主なる神があなたたちのやっていることを全部ご存知であって、それを裁かれると言われているわけですね。主はその住まいを出ると、主なる神はエルサレム神殿にじっとして、おられるわけじゃないよと、そこから出てこられてこの地を裁かれるよということをミカは宣言したわけであります。そして神様がその住まいから出てこられたならば、 山々はその足元に溶け、平地は裂け、火の前の炉のように溶けていくと。それぐらいこの強い力と圧力でもってこの地をですね、平定されるということをミカはまず宣言したわけであります。そして、3章の12節を見ると、先ほどのエルサレムの話ですけれども、お前たちのゆえにシオンは耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る聖なる高台となると。シオンというのはこの神殿が建っている場所のことですね。お前たちの家に住む、お前たちが、主なる神の掟をないがしろにして弱い者から搾取し、金だ金だと言っているから、 あなたたちが頼りにしているあのエルサレム神殿は壊されて、畑となるでしょう、ね、ここに石塚に変わると書いてある。石塚さんの名前が聖書に、あなたの名前がここに書いてある。知らなかったから、特に喜んでる風ではないですけど、神殿の山は木の生い茂る聖なる高台となる、まあ、ちょっと若干皮肉がありますよね。聖なる高台になっちゃう、まあ、どこの誰か分かんない神様を礼拝するところになりますよと。エルサレムがあるからと思って高ぶったら、それは大いに間違いだと。神はエルサレムから出てこの地を裁かれるんだと。あなたたちはエルサレムがあるから大丈夫と思ったら、それはとんでもない思い違いですよと、そうおっしゃっているわけですね。そして神が願われることは何かというと、6章の8節に、人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と歩むこと、これであると。正義を行いなさい。金を取って裁くようなことをしちゃいけません。金を取って教えたり予言をするようなことがあっちゃいけない。弱い者から搾取をしてはいけない。正義を行いなさい、そして慈しみを愛しなさい。力があるからといってその力により頼んではいけない。その力を乱用してはいけない。弱い人を慈しみなさい、そしてへりくだって神と共に歩みなさいと、神様はミカを通して語られたんですね。これはまさに、まあ、今の時代に対する神様からのメッセージだと思うんですね。正義を行いなさい、そして慈しみを愛して、皆がへりくだって神と共に歩みなさいと神様は願っておられます。そのようなこの裁きの予言、悔い改めにを求めておられる、その一方でですね、御箇所には平和の約束がなされているんですね。まあ、ようやくこれが今日の中心的なテーマの話なんですけれども、まあ、もちろん今までの話もとても重要なことですが、神様はこの、まあ、腐敗しきった南ユダ王国の人たちに対して悔い改めを求められましたし、もし悔い改めなければこの国は滅んでしまうんだということを おっしゃいました。しかしながら最終的にですね、神はこの世界に、平和をもたらされるという約束をしていらっしゃいます。それがこの御箇所の4章でありますが、3節と4節にお読みしますと、主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もないと万軍の主の口が語られたと。これはやがてですね、この世界に神がお与えくださる平和の様子を描いたのです。ここには多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められるとあります。これまでもお話ししたように、このミカという預言者はイスラエルの、しかも南ユダ王国の小さな地域ですね、 多分範囲にすると広島県より狭いぐらいの小さな地域に誕生した、まあ、そこで働いた預言者なんですね。ところがその彼の口からですね語られているこの姿というものは非常に大きなスケールです。多くの民の争いを裁き強い国々を戒められると。これはむしろですね、今から3000年ぐらいの話よりも現代のこの世界の様子に合う表現だと思うんですね。多くの民の争いが今も起こっています。世界中で何十箇所というところでですね民族の紛争が起こったり国と国との戦いが今も行われています。オリンピックの間は戦争しないようにといって国連が言ってるそうですけれども、それは守られていないそうです。やはり相変わらずどこかで戦火が交えられている。しかしそれらの国々の背後にはですね強い国があるんですよね。中国でありアメリカでありロシアでありフランスでありイギリスであり、いわゆる武器を作っている国々、そういう国々が武器を供給して、貧しい国同士を戦わせてですねこの利益を得ているわけです。神様はその民の争いを裁くと同時に強い国々、その背後にある強い国々も戒められると言われているんですね。こういう姿というのは3000年前のミカのあの南ユダヤの話じゃないんですよ。まさにこの世界の今の話なんですね。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とすると。これは、まあ、3000年前にぴったりの話なんですけども、前にもからお話をしておりますが、この時代鉄は非常に貴重な金属だったんですね。で、なぜかというと鉄は非常に高温で、ないと溶けない、金属なので、この頃まだこの鉄を溶かす煎る技術というものがなかったんですね。そのために、ただでも鉄はですね他の金属に比べて軽くて丈夫なので、農業に使われました。ここにあるように鎌とか鋤とかですね、そういうものに使われたんですけれども、戦争になるとこれを打ち直して鋤で使ってたやつをこの打ち直してこれを槍にし、また鎌として使ってたものを打ち直して剣にして、でえいやーって言ってですね、で終わったらまた打ち直してこの草を刈ったり土を耕したりする。戦争だって言うとまた打ち直してえいやーとえいやーとこうです。で終わったらまた打ち直してこう草を刈ると、こういうことをやってたんです。でこれはもちろん今はねそんなことはしませんけれども、でもちょっと私もねびっくりしたというか気がついたらですね、今もやってるんですね。実はつい最近までやってたんです。第二次世界大戦の時に日本でも鉄砲の弾が足りないからとか戦車が作れないからということで家から金属という金属を供出したということだったんですよね。鍋や釜、しまいにはお寺の鐘まで供出させられたということですよね。だからこれ3000年前の話じゃなくて半世紀前にまで行われていた話なんですね。つまり人間というものは戦いということになるとですね本当に愚かで、ね、罪深いことをやっていて、実にそれはバカバカしいと今になったら思ってしまうようなことでも、その時にはやってしまうんだということですね。でも神様はやがてはそういう戦いのために使われているものを全て平和のために使うようにしてくださるという約束をしてくださっているわけです。皆さん毎年世界で、いわゆる軍事費というものがどれぐらい使われているかご存知でしょうか。今のレートだと100数十兆円、ちょっと前までだと200兆円って言ってたんですね。毎年200兆円が軍事のために世界で使われています。日本の国家予算がまだ100兆円にならないぐらいですよね。だから日本の国家予算2国分プラスアルファが毎年戦争のために使われています。 使われているんです。使われ続けているんです今も。もしこの200兆円を平和のために使ったら多分一瞬で平和来ると思うんですけどね、うん、まあ、何を理由に戦争してるかそれぞれに事情はあるでしょうけれども、まあまあまあ1兆円ずつやるからここは抑えてね、まあ10兆円ずつやるからってですね言ったら戦争やめないかなと思うんですけどね、そんなに簡単なものじゃないですかね。でもそれだけお金がつぎ込まれているので戦いが終わらないというのは事実なんですね。で、神様はこの戦争のために使われているこの全てのお金を最後には平和のために用いるように変えてくださるんじゃないかと思うんです。その時には国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないってですね、戦うことを学ばないというのは聖書に出てくる とても素晴らしい表現ですね。人間は戦いを学んでしまうんですね。学ばなくていいことです。唯一学ばなくていいことは戦いなんですけれども、それを学んでしまう。そのために武器を作り、まあ残念ながらですね、世界の科学的なあるいは技術的な発明の多くは戦争によってもたらされたって言われてますよね。この原子核の問題もそうですが、もともとはこれは核兵器を作ってそれが平和利用だとかっていう名前のもとに、発電なんかに使われているんですが、とんでもない平和利用なんとかじゃっていうのはですね、言葉だけでね、そうではないわけですけれども、でも神様がこの人間に与えられた知恵をですね、もう一度平和のため、人が人を愛することのために、用いるようにさせてくださるという約束だと思います。人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もない、そういう時が来ると万軍の主の口が語られた。この世界をお作りになった神様が約束してくださいまいましたよということです。なんと素晴らしい約束でしょうか。人間がいくら頑張ってもこの本当の平和は訪れないんですけれども、しかし神様はこの世界に究極の平和を、本当の平和をもたらすと約束しておられます。それが人類の希望だと思うんですね。で、その真の平和のために神様は本当の支配者をこの地上に起こされるということが、この御箇所に同じように約束されています。5章の1節には、エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る、彼の出世は古く永遠の昔に遡ると。ベツレヘムというのはダビデ王が生まれた町でありますけれども、そこからイスラエルを治める本当の王様が現れると。で、彼は立って群れを養う主の力、神である主の皆の威厳を持って彼らは安らかに住まう。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだ。彼こそまさしく平和である。これがですね、後にイエス・キリストという方となってですね、この予言が成就し、キリストによって真の平和のその第一歩がこの世界に記されていくわけであります。神様は決して口約束で平和を与えると言われたわけではなくて、ご自分の独り子を送ってですね、私たちの間の敵意を取り除いて、この地上の人々が愛し合うことができる本当の愛は何かということを、この独り子イエス・キリスト、ベツレヘムでお生まれになる本当の支配者によって教えてくださいました。故に私たちにはこの平和のための道備えがあり、またその希望があるわけですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、明日はこの町に忌まわしい恐ろしい原子爆弾が投下された日であります。人間は戦いということになると本当に全てのことを忘れ、正しい判断力を失って、愚かなことをしてしまいます。 そしてそれは今も続いているということはなんと残念なことでしょうか。神様はこの世界を完全なものとしてお作りになり、完全な秩序をこの地上に打ち立てられたのに、ここに置かれた私たち人類は互いにいがみ合い、争い、裁き、そして殺し合ってまいりました。一番悲しんでおられるのはこの世界を作りになった神ご自身であります。神よ、しかしあなたは私たちを裁くことなく、また私たちを滅ぼすことなく、むしろこれを愛し、これを慈しんで、ここに誠の平和を与えるという約束をしてくださったことを感謝をいたします。そしてそのためにあなたは一人子イエス・キリストを送ってくださった。キリストは全ての人類の愚かさを、罪を背負って死んでくださったゆえに、今私たちは神の平和を待ち望むばかりとなっております。どうぞ主よ、一日も早く多くの民の争いを裁き、強い国々を戒めて戦うことを学ばないようにしてください。すべての人が木の下に座ってあなたを褒めたたえる時が一日も早く参りますように。今もこの世界で行われている愚かな戦いが一日も早く止むこと、そして私たちのうちにある憎しみや妬みや怒りがあなたによって支配されること、それは同じ次元のことだと信じております。どうぞ私たちのうちにまず平和をもたらしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。